今朝の詩編の第一節の真ん中ごろに、あなたは私が悩んでいたとき、私をくつろがせてくださいましたとありますね。で、この部分はいろんなふうに訳されます。でも、もともとは大きくするという動詞が使われているんです。で、ここで使われています大きくするという動詞から出た言葉が、同じ詩編の18の19にも使われております。主は私を広いところに連れ出し、私を喜ばれるゆえ私を助けられました。私を広いところにという、その広いところっていう言葉に代わって使われているんですね。詩編18編というのは、ダビデがサウルから救われた時に歌った歌です。ダビデはサウルの執拗なその追跡を逃れまして、岩山とか洞窟とか文字通り狭いところに隠れていました。ですから神様はそこから救い出されて、ダビデの居場所を広くしてくださった。その領域を大きなものにしてくださった。だから大きくするというその言葉は、そこから人々を苦しみから救い出すという意味に転じて使われるようになりました。ですから新共同訳では、このくつろがせるとかそういうことは全然出てこないですね。詩編の4の1は、苦難から解き放ってください、まるで別の説のように訳されていますけれども、神様がダビデを大きくされたというのは、ダビデの名声、支配、領土、それが大きくなったということだけではないと思います。何よりもまずダビデの心が大きくなった。神はダビデを大きくされた、彼の心を大きくされしたという意味ですから、新改訳聖書ではこの部分は、あなたは私の苦しみの時にゆとりを与えてくださいました、ゆとりを与えてくださいましたというふうに訳しています。神様はダビデの心を大きくして、そこにゆとりをお与えくださった。それが口語訳ではくつろぎを与えてくださった、そんなふうに訳されているわけですね。で、苦しみや困難にあったとき、どうでしょう、私たちの心は狭くまた小さくなりませんか。目の前の辛いことや嫌なことだけに心が占領されてしまいますね。助け、救い、希望がちゃんと周りにあるんですけれども、それが見えなくなってしまう。心が狭くなる、こう視野が狭くなってしまうんですね。不平不満が心にいっぱいになってきて、心の容積がどんどん小さくなってしまいます。そのために、感謝のこと、喜ぶべきこと、そういうことが心にもう入ってしまわなくなる。さあ、そんな時必要なのは何でしょう。心の余裕、ゆとりではないでしょうか。私は日本で軽自動車というものに乗っておりました。ガソリンはあまり食いません。税金も安いんですね。で、狭い道でもスーッと通り抜けられます。で、とても重宝しておりました。で、今の軽自動車はエンジンや車体も大きくなったように思うんですが、私が乗っていた頃の軽自動車というのは、360cc、0.36 リッター、1リッターもない、1リッターの3分の1ぐらいですね。そのエンジンで、運転席も客室もそれは狭いですよ。それでも私たち家族4人でですね、そこに乗り込んで遠出をすることがありました。フリーウェイでは80km しか出せません。で、上り坂になりますと、エンジンの音だけはガーッと大きくなるんですけれども、みるみるスピードが落ちてくるって、そういうものでしたね。他の車にどんどん追い越されてしまうんです。私たちの心もこの軽自動車で上り坂を走るように、こう精一杯回転しても何のゆとりもそこになかったらどうでしょう。 自動車だったらエンジンがオーバーヒートしてしまうように、私たちの心もバーンアウトしてしまうんじゃないでしょうか。神様、私をくつろがせてください。私の心にゆとりを与えてください。そんな祈りが必要になると思います。まあ、車の話のついでに申し上げますが、車のアクセル、ブレーキのペダルがありますね。で、それには実は遊びというのがあるんです。わかりますか？そこに足をちょっと触れただけで急に車がこの前に進んでいったり、急にブレーキがかかったりしたらどうでしょう。もう危ないことが起こりますよね。ですからちょっと足をかけても何も起こらない部分がある。それを遊びと言います。これがあるためにペダルは弱く踏めばゆっくり反応して、強く踏めば急に反応する。まあそういうふうになっていて、車をコントロールしやすくなっているわけですね。で、機械に遊びが必要だったら人間にはなおのことじゃないでしょうか。現代社会は生産性を上げるために無駄、無理、無駄、これを3つの無と言いますけれども、無駄、無理、無駄の3つの無をなくそうとしています。しかし人間には無駄と思えるものが大切なんですね。働くだけでなく休むこと、義務、報酬、名声、そういったもののためではなく、ましてや人と競うためでもなく、全く楽しむために自由に過ごす時間、遊びの時間というのが必要です。それが人を生かします。ところが現代はどうでしょうね、遊びまでもが企画されたものになっていませんか。半ば義務のようになっているかもしれません。大人からも子供からも本物の遊び、楽しみが奪われているような気がします。以前は人と人がこうぶつかりましてもね、お互いの間に何らかのクッションがありました。だから一時的に喧嘩しましてもクッションがあるために、そうお互いが深く傷つき合うということがありませんでした。まあしばらくしたらまた仲直りして一緒にやろうよ、そういうふうになったものです。で、それは会社でもそうだったし、教会でも、あるいは家族の間でもそうでしたね。ところが現代は一人一人の心にその遊びの部分、余裕の部分、クッションのようなものがなくなってしまいまして、ちょうど車だったらペダルにちょっと触っただけで急ブレーキがかかったり、急にアクセルがかかってですね、急発進してしまう。そういう車のように自分の気に入らないことがありますと、私たちの心があんまり敏感になりすぎまして、自分とぶつかった人とすぐにこう反応してしまう。相手を傷つけたり、まあ挙句の果てには相手を殺してしまったりということが起こるようになりました。そういうのを現代の言葉で切れるっていうそうですね。切れるっていうのは突然怒りを爆発させる、そういうことを言うんだそうですが、いつ頃からそういうふうになったのか私はちょっと分かりません。私は以前というか昔はね、この切れるっていうのは、例えば電池が切れましたとかね、それから女性の方だったらちょっとお醤油が切れちゃってっていう、そんなこと言いませんでしたか。切れるっていうのはなくなるという状態を表したものです。まあ、そこから来たんでしょうかね。怒りを表して大声を出したり暴力を振るったりっていうのは、我慢、忍耐のその限界が切れる、そういう意味なんでしょうね。昔の言葉で堪忍袋の緒が切れるって、若い人分かりますか。我慢をですね、袋に溜めておくわけです。それがもういっぱいになっちゃって、袋に溜めて袋を閉じておいた紐がポンとこう外れてしまうという意味でしょうね。で、あの人はなかなか切れる人だとよく言ったものです。それはね、知恵があって判断が非常に的確な人、ああ切れる人。ところが今は切れる人って逆ですよね。褒め言葉じゃないです。あの人はすぐ切れるというのはもう悪い意味になってしまいます。 同じ切れるっていう言葉でも全く違った意味で使われています。本当に日本語は難しいと思います。で、現代の子供はすぐに切れると言われます。子供の頃から物質的に恵まれた環境で育ちます。欲しいものは何でもすぐに手に入ります。ですから我慢する、忍耐するということを学ばないでしまったんでしょうね。ちょうど弾力のないゴムをこう引っ張りますとプツンと切れてしまう。そのように心に弾力というものがありませんので、物事が思い通りにならないとそこでプツンとすぐに切れてしまうということなんでしょう。でも子供だけを責めることはできません。子供が欲しがるものを何でも買い与えてきたのは大人であり親です。私たち親は子供の心がまだその弾力が十分でないのにですね、さあ行儀よくしなさい、きちんと片付けなさい、ちゃんと勉強しなさい、バイオリンのお稽古を頑張りなさい、そんなふうにあまりにも多くのことをひとときにこうせかせて請求に要求するものですから、子供がプツンと切れやすくなるんでしょうね。実際こう夜遅く仕事から帰ってきた父親が、その日子供がバイオリンのお稽古をしなかった、練習しなかったのを知りますとですね、寝ている子供をベッドから引きずり出して、そしてバイオリンの練習をさせた、そういうことも私は本当に実際に聞いたことがありまして、わあそうなんだと思うようになりました。ダラスに来る前、私はシリコンバレーにおりました。 IT 企業がひしめき合い競い合っているところです。多くの人が忙しい生活を送っています。もう小さな子供までがスケジュールがびっしりの生活をしているんですね。ですからサンデースクールで楽しいことをやろうよっていう企画をしましても、子供が全然乗ってこないんです。で、このその子供の一人が言いました。僕疲れた、休みたい、ね、もうエネルギーがあり余っているはずの子供が日曜日教会に来てそう言うんです。子供たちも余裕、ゆとり、そしてくつろぎをなくしています。子供は小さな大人ではない。これは私が教育学を学んだ時最初に聞かされた言葉です。子供には子供独自の世界があります。私たち大人は自分たちの基準を子供に当てはめて、子供を小さな大人に作り上げようとしてしまいがちですが、実はそれが子供の本当の成長を妨げています。子供は子供だけが持っている自由でゆったりとした時間の中で成長していくのです。それを子供から奪ってはいけないと思います。子供がすぐに切れるのは子供だけの問題ではありません。子供を取り囲んでいる社会の問題でもあるように思います。大人や親がまず切れちゃっているんですよね。そんな社会の状態はニュースなどでもよく知られている通りで、本当に残念です。そんな社会の中で心にゆとりを持って生きていく、そのために私たちはどうしたらいいんでしょうか。何ができるんでしょうか。聖書は、あなたは私が悩んでいた時私をくつろがせてくださいました。新改訳では、あなたは私の苦しみの時にゆとりを与えてくださいました。くつろぎ、ゆとりはあなたと呼ばれている神様から来ると教えています。心にゆとりを持つ唯一の方法は、私たちをくつろがせてくださる、私たちに余裕、ゆとりを与えてくださるお方を心に迎えることです。平安と喜びの源であるお方を心に持つことです。それ以外に本当のゆとりを持つことはできません。ゆとりを持とうとして努力しますと、そのゆとりを持つための努力が私たちからゆとりを奪ってしまう。 そういうことがあるんですね。詩編の4編7節8節に目を留めていただくとこう書いてありますね。あなたが私の心にお与えになった喜びは穀物とブドウ酒の豊かな時の喜びに勝るものでした。私は安らかに伏しまた眠ります。主よ、私を安らかにおらせてくださるのはただあなただけです。私たちの心を満たす本当の喜びはあらゆる努力をしてこの世のものをかき集めて得られる、そういうものではありません。また私たちの魂を支える心の平安も精神修養によって得られるものでもないのです。それは喜びの源、平安の源である神様から私たちに届けられるものです。で、こんな話があります。文明から隔離された小さな国の王様がその国の大臣を連れまして19世紀のアメリカにやってきたというのです。そびえ立つビルディン、全国に張り巡らされた鉄道網、そこを走る列車、各家庭のその食事のその豊かなこと、この王様にとって見るもの聞くものすべてがもう驚きでした。で、中でもこの王様が一番感心したのはひねるだけで水が出てくる蛇口でした。で、彼の国では水は何時間もかけて川に行って汲んでこなければいけません。で、水汲みは女性や子供の本当にそれは辛い仕事でした。で、水汲みをしなくて済めば炊事も洗濯も掃除もどんなに楽でしょうね。子供が水汲みから解放されたら学校で勉強できるようになります。それでこの王様は大臣に蛇口を買ってくるように、しかも金ピカの一番上等のものを買ってくるようにと命じました。二人はその蛇口をまるで宝物のようにして大切に自分の国に持って帰りました。そしてその蛇口を王宮の壁につけました。蛇口をひねっていました。でも出るはずの水が一滴もそこから出てきません。当たり前ですね。水道につながってないのです。しかもその国にはまだ水道というものがなかったのです。王様と大臣はその蛇口さえ持って帰ってひねれば、壁につけてひねればどこからでも水が出ると、そう思い込んでいたわけです。私たちもこれと同じようなことをしていませんか。誰もが幸せを求めています。平安を求めています。喜びを求めています。人生の意味を探求しています。その目的を追求しています。しかしそうしたものの与え主であるお方、父なる神と私たちの主イエス・キリストを実はないがしろにしているのです。聖書を学ぶときさえそうかもしれません。聖書は実に興味深い書物です。そこからありとあらゆる知識を汲み取ることができます。しかし聖書を単にお勉強のテキストブックとしても人の魂に本当のに必要なものは得られないでしょうね。聖書は神様の言葉として、神様からこの私へのメッセージとして読まれなければ人の好奇心は満たされるでしょうが、人の霊は生かされることはないのです。預言者エレミアは言いました。それは私の民が二つの悪しきことを行ったからである。すなわち生ける水の源である私を捨てて自分で水ためを掘った。それは壊れた水ためで水を入れておくことのできないものだ。私たちも命の水の源である神様ご自身ではなく、結局は壊れた水ためのような自分の知恵、知識、努力、そういうものに頼っていないでしょうか。イエス様は言われました。誰でも乾くものは私のところに来て飲むがよい。私を信じる者は 聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう。イエス・キリスト、心と生活と、そしてあなたの人生に迎え入れるとき、私たちは、人はなぜ何のために生きるのかという根本問題に答えを得ることができます。そのことが分かったら、どうでしょう、その他のことはおのずと解決していくのです。米粒の入った器があります。で、もういっぱいになっているところに、後からそこにゴルフボールなり何かをこうと詰め込もうとしても、米粒が器から溢れてしまいますよね。でも先に大きなものボールを入れて、後から米粒をサラサラサラっとこう注ぎ込みますと、きちんと器の中に収まってしまうのです。イエス様は言われました。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。神の国と神の義という第一のものを第一にして生きていくときに、私たちの人生の他の部分はちゃんと収まるところに収まる。おのずとゆとりのあるものとなっていく。自分にゆとりがなくて、どうして他の人を助けることができるでしょうか。心のゆとりがないときは、温かい心で人に接することができなくなってしまう。なんか不機嫌になってしまうものです。神様がくださる心の豊かさ、それが自分にも周りにも幸いをもたらします。そのために一日を神様と共に始めましょう。一週間を神様の言葉で始めましょう。そして一ヶ月を主の晩餐を通してイエス・キリストと共に始めましょう。神様に心を大きくしていただくとき、私たちの人生もまた大きく広がっていくのです。お祈りをいたします。父なる神様、痛みや苦しみ、困難で押しつぶされ、小さく狭くなりがちな私たちの心を大きく広げてください。くつろぎとゆとりはあなたから来ます。あなたにそれを求めます。喜びと平安の源であるあなたご自身を求めます。どうぞ私たちを、一人一人をあなたの良きもので満たしてください。互いが互いを高め合う交わりへと私たちを導いてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。